14ページから15ページ、街の話題、タウントピックス。市ホームページでは、全ページの写真をフルカラーで掲載しています。市報十日町電子版もぜひご覧ください。市公式インスタグラムでも街の話題を紹介しています。市公式インスタグラムの二次元コードがあります。未来を担う子どもたちが地域産業を体験。10月1日水曜日、2日木曜日、クロス展。地元の子どもたちに地域を支える産業や企業について知ってもらう町の産業発見塾が開催されました。8回目となる今年は、十日町市と津南町の中学校、高校、特別支援学校など13校から約750人の児童生徒が参加。つまり地域の45の企業団体がブースを出展し、工夫を凝らした企業紹介や仕事体験などが行われました。参加した児童生徒からは、地元にこんな企業や仕事があることを初めて知りました。将来の夢はまだ決まっていないけれど、地元で就職することも考えていきたいです、などの感想が聞かれました。未来を担う子どもたちが地元で働くことに目を向け、地域への関心を高める2日間となりました。写真4枚。1、写真の説明。各企業団体名が表示されたブースに、子どもたちが数人ずつ分かれて椅子に座っています。担当者と向かい合わせになり、説明を受けています。2、写真の説明。女子生徒が企業・団体の担当者と1対1で和やかに話をしています。3、4、写真の説明。仕事に関する道具を身につけたり触れたりして、仕事体験をしています。写真終わり。17年目の地域おこし協力隊、さらなる地域活性化に向けて、10月18日土曜日、越後つまり文化ホール、十日町市中央公民館團十郎。都市部から意欲ある人材が移住し、地域の維持や活性化を支援する地域おこし協力隊制度。十日町市は平成21年の制度発足当初から全国に先駆けて開始し、様々な成果を上げてきました。これまでに90人の隊員が活動を終え、そのうち 73% にあたる66人が市内に定住しています。この定住率は全国平均を上回る実績で、当市の取り組みは全国的にも注目されています。こうした協力隊の実績や隊員たちの個性豊かな活動を市民に知ってもらう、十日町地域おこし協力隊フェスが初めて開催されました。会場では現役、元隊員による活動紹介の展示や、自ら手掛ける生産品の販売などが行われ、多くの来場者で賑わいました。地域おこし協力隊の活動経験を語るパネルディスカッションでは、登壇者それぞれが隊員になった経緯に加え、移住者を温かく受け入れ、育てる十日町市民の人柄についても活発な意見が交わされました。元隊員で、現在は協力隊の受け入れ・サポートを担う一般社団法人里山プロジェクトの小山智隆代表は、17年目を迎える十日町市地域おこし協力隊は、地域の皆さんに育てていただいています。これからも地域を盛り上げる活動に取り組んでいきます。と、さらなる意気込みを語りました。写真4枚。1、2、隊員一人一人の特色ある展示ブースは来場者で賑わった。写真の説明。来場者が様々な展示を興味深く見ています。3、協力隊だから経験できたことなどを語った、野津隊員。 瀬下隊員、海元隊員、左から。他人の説明。マイクを持って一人ずつ話をしています。4. 隊員一同、今後の活動への決意を新たに、AAO。写真の説明。会場には、新市誕生20周年事業、十日町地域おこし協力隊フェスと書かれた看板が掲げられ、会場に20名の隊員が横に並んでいます。司会者の掛け声に合わせて、笑顔で右手を大きく上げています。写真終わり。災害に備えて地域防災のあり方を考える。10月14日火曜日、越後つまり文化ホール團十郎。事前災害を自分ごととして捉え、地域の防災体制について考える自主防災シンポジウム2025 in 十日町が県と市の共催で開催され、市内の自主防災組織や消防団の代表など約160人が参加しました。公演では、雪氷防災、雪氷は雪、氷を専門とする長岡技術科学大学の上村誠二教授と防災意識向上プロジェクトの語り部である松本彩一さんが登場。上村教授は過去の防災事例を紹介し、被災時に役所が何とかしてくれるという意識では迅速な行動は取れません。正しい情報、知識、日頃の訓練に加えて、経験や主体性、そして自信が大切です、と訴えました。令和4年8月の新潟県北部豪雨で被災した村上市小岩内地区の元区長である松本さんは、一人の犠牲者も出さずに住民を避難させた経験から、降り止まない雨の音を聞いて、中学3年生の時に経験した昭和42年羽越水害を思い出し、消防団や防災士と連携して即座に住民避難を行いました。今後も語り部として災害の経験を伝えていきます、と話しました。質疑応答では、地域行事などの減少によるコミュニティ崩壊と防災力の低下が課題として取り上げられ、上村教授は、これまで通りの形ではなく、やり方を工夫しながら、近隣地域と連携して地域行事を継続してほしい、とアドバイスが送られました。参加者は、自分たちの地域は自分たちで守るための防災づくりについて、深く考える貴重な機会となりました。写真3枚。1、写真の説明。シンポジウムのステージの様子です。登壇者が大きなスクリーンを用いて話をしています。2、3、防災意識向上プロジェクトの語り部、松本彩一さん、左。長岡技術科学大学教授、上村誠二さん、右。写真の説明。松本彩一さんと上村誠二さんが、それぞれに壇上で話をしている様子です。写真終わり。雪国に生まれた誇り、豪雪地の未来を語る。10月27日月曜日、クロス展。雪が降る、知恵が積もるをテーマに第40回雪シンポジウム in 十日町が開催されました。雪シンポジウムは、雪を利用した活力ある街づくりと明るい雪国文化の創生を目的に、毎年県内の市町村と日本雪工学会上信越支部の共同で開催されています。40回目の節目となる今回は、雪を地域ブランドとして活用している当市を会場に、産、学、官、民が相互に協力しながら、安心して生活できる雪国の姿を探るきっかけとすることを目指して実施されました。基調講演では、十日町市の雪を記録し続ける試 国立研究開発法人森林研究整備機構森林総合研究所十日町試験地の竹内ゆかり試験地長と、当市出身で東京オリンピックにも出場したトヨタ自動車陸上長距離部の服部優馬選手が雪をテーマに講演しました。竹内試験地長は十日町試験地で観測を開始した1917年以降の積雪量や近年の降雪の傾向などを紹介し、生活の上で雪は厄介なものでもあるが、地球の環境にとって大きな役割を担っていることをぜひ知ってほしいです、と話しました。服部選手は中学生まで過ごした地元での生活を振り返り、冬は雪が降る環境だからこそ我慢の精神が養われました。走ることに対して雪は悪ではないですし、クロスカントリースキーが身近にできることも強みです。私は雪国に生まれたことを誇りに思っています。もし生まれ変わっても十日町に生まれたいです、とふるさとへの熱い思いを語り、雪が持つ魅力と可能性を再認識するシンポジウムとなりました。写真2枚。1. 豪雪地十日町ならではの記録を伝えた竹内試験地長。写真の説明。プロジェクターを用いて話をしている竹内さんです。2. 雪国が育ててくれた感謝を語る服部選手。写真の説明。トレーニングウェアを着た服部優馬さんが講演をしています。写真終わり。